今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのはマタイによる福音書の第3章です。新約聖書のマタイによる福音書の第3章の1節から17節までお読みします。全体をお読みいたします。新約聖書後ろの方、聖書の後ろごめんなさい。そうですね、ベビースターにありますので、ベビースターに子どもたちは今ロビーの方に行ってくださいね。マタイの3章1節から、新約聖書聖書の後ろの方の3ページになります。口語訳の聖書では3ページになりますが、3章の1節からお読みいたします。その頃、バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めよ。天国は近づいた。預言者イザヤによって荒野で呼ばわる者の声がする。主の道を備えよ。その道筋をまっすぐにせよ。と言われたのはこの人のことである。このヨハネはラクダの毛衣を着物にし、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜とを食物としていた。するとエルサレムとユダヤ全土とヨルダン付近一帯の人々が続々とヨハネのところに出てきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた。ヨハネはパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けようとしてきたのを見て、彼らに言った。マムシの子らよ、迫ってきている神の怒りからお前たちは逃れられると誰が教えたのか。だから悔い改めにふさわしい実を結べ。自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思っても見るな。お前たちに言っておく。神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだ。斧がすでに木の根元に置かれている。だから良い実を結ばない木はことごとく切られて火の中に投げ込まれるのだ。私は悔い改めのために水でお前たちにバプテスマを授けている。しかし私の後から来る人は私よりも力のある方で、私はその靴を脱がせてあげる値打ちもない。この方は聖霊と人によってお前たちにバプテスマをお授けになるであろう。また身を手に持って内場の麦をふるい分け、麦は蔵に納め、殻は消えない火で焼き捨てるであろう。その時イエスはガリラヤを出てヨルダン川に現れ、ヨハネのところに来てバプテスマを受けようとされた。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていた。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。しかしイエスは答えて言われた。今は受けさせてもらいたい。このようにすべての正しいことを成就するのは我々にふさわしいことである。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった。また天から声があって言った。これは私の愛する子、私の心にかなうもので、今日はこの聖書の箇所から、ここから始まるという題でメッセージをさせていただきます。先週はイエス様の誕生のことについてマタイによる福音書2章からお話をしました。私たちは今順番にマタイによる福音書を1章ずつ少しずつ読んでいますけれども、先週はイエス様の誕生のことについて2章からお話をしました。今日はそれから1週間しか経ってないんですが、聖書の中では30年が経ちまして、イエス様が30歳になられて宣教の働きを始められた、その出発点となるそのバプテスマの出来事の箇所であります。そしてこの先週、10日ほど前でありますけれども、ここから始まるという説教題をつけた時は、ここから始まる という題をつけたときは、イエス様がこっから働きをスタートされたんだ、このイエス様がバプテスマを受けてそれから働きをスタートされたんだということを思い、この題をつけたのでありますが、準備をしている中でここから始まるという意味でもう一つのこと、それはですね、この、私たちの信仰の出発点である悔い改め、それのことをもっと強く神様から、示されてですね、私の心に強く響いてくる中で、私たち一人一人にとっての信仰の歩みのスタートである悔い改め、それのことをお話しすべきじゃないか、そのことを思わされました。バプテスマのヨハネが現れて、荒野で人々に教えをしていました。人々が集まって、バプテスマのヨハネのもとに集まってきてですね、話を聞いてました。そこで、ヨハネは何て言ったかっていうと、悔い改めなさい。そして、バプテスマを授けてました。それは、なんか、罪を洗うバプテスマでありました。本当に、この、自分の体を洗うように罪を洗うんだ。そして、新しく出発するんだ。そういう意味で、バプテスマを授けていました。二節にあるように、悔い改めよ。天国は近づいた。ヨハネはこれは荒野でありますから、まあ大きな声で叫んでいたんでありましょう。悔い改めなさいとヨハネは叫んでいたのであります。そのヨハネが、これからすごい方が来るぞ。私はその方の靴を脱がせて差し上げる値打ちもない。どこだったでしょうかね。11節ですが、11節で、ヨハネがですね、これから来る方はもっとすごい方なんだっていうふうに言ってた。それはイエス様とでありますが、イエス様もですね、これはもうちょっと後に出てくるんですけれども、最初のメッセージの中で悔い改めなさいというふうに語っています。この悔い改めなさいというメッセージは聖書の中でとても大切なメッセージであります。私たちの神様と共に歩む生涯において、そのスタートとなるのが悔い改めであります。私たちは誰でも神様の前に今までの歩みを悔い改めて新しくスタートをするのであります。今日はその私たちの出発点である悔い改めについてお話をしたいと思います。今日も2つのポイントでお話をします。悔い改めの第一ステップ、そして悔い改めの第二ステップ、この、まあ、ポイントは2つありますけれども、第一ステップと第二ステップあるんだよ、悔い改めにもいろんなレベルがあるんだよ、今日はこのヨハネが語った第一ステップ、そしてイエス様によって開かれていた第二ステップ、この2つのことをお話したいと思います。まず第一ステップでありますが、バプテスマのヨハネが人々に迫ったと悔い改めは、神の怒りが迫ってきているから悔い改めなさい、そしてふさわしい実を結びなさいということでありました。7節の括弧のところからこう書いてありますね。マムシの子らよ、迫ってきている神の怒りからお前たちは逃れられると誰が教えたのか、だから悔い改めにふさわしい実を結べ。で、悔い改めの出発点は、自分には罪がある。そうですよね。悔い改めなさいって、自分は全然悪いことしてないのに悔い改めなさい。なんで私は悔い改めなきゃいけないの？なるわけです。ね。罪が持っているってことを思わなきゃかったら、私には関係ないと思います。ああ、そういうかわいそうな罪を犯す人もいるんだ。だから、そういう人たちは悔い改めなきゃいけない。でも私は関係ない。そう思いますね。元ヤクザの皆さんとかですね、わかりやすいようであります。私は知らないんですが、わかりやすいようであります。自分の罪が許される。ああ、なんてありがたいんだろう。俺の罪も許されるのか。私もある方の本を昨日また読んでいましたけれども、あなたの手を犯してきた罪ゆえに、イエス様はその手を十字架につけられたんだ。十字架の上で、このイエス様は釘を打たれたな。それは、あなたの手が罪を犯してきたからだよ。奥さんを殴っただろう、多くの人を傷つけただろう、麻薬を打ってきただろう、その手の身代わりにイエス様の手は釘で打ち抜かれたんだ、その足であなたは入っていけないところに行っただろう、そのために イエス様は足を釘で打ち抜かれたんだ。その元ヤクザの牧師さんはですね、その話を聞いたときに、本当になんてこった。イエス様そんなにしてくれたのか。俺のために。そう言われてですね、もう本当にこの罪のために、俺の罪のためにこんな、イエス様そこまでしてくれたのか。もう本当に感動した。イエス様信じたって、本に書いていらっしゃいますけれども、でもですね、皆さん、おそらく皆さん、ほとんどの皆さんは うまく言えませんが、善男善女ですね。いい人たちだと思います。私はそんな悪いことしてない。人様から悔い改めなさいなんて言われなきゃいけない。そんなことはしてない。人からあなたにも罪がありますよって言われるようなことは何もしてない。私たちは思います。でも、まあ、野外礼拝でもアーサー先生がおっしゃっていましたけれども、罪というのはもともと的外れだっておっしゃってましたね。的があって弓を的に当てるときにその的から外れるその言葉をが罪って言葉になったっていうふうに言われます。弓矢で的を狙ったときにそれが外れてしまうと、どんなに一生懸命でも、どんなに真面目でも、いや、的が外れてれば、力を入れれば力を入れるほど、真面目であれば真面目であるほど、的が外れてるならば、問題は深刻であります。ひがちゃんのテーマでもありましたね。ひがちゃんのテーマでも、あなたは誰なのか。神様は私たちを作ってくださったその目的がある。神様には神様のお考えがある。神様が私たちを作った時にこういうものにしようという思いで私たちを作られた。なのに人にああ言われてあそうかな。こう言われてそうかな。本当の自分を見失っている。神様の作ってくださった自分とは違ってしまっている。神様と共に神様と、神様として歩むように、私たちは作られたのに、神様抜きに、自分勝手に、自分の力で何とかなると思って生きている。それが、罪の本質なのであります。ですから、ある方々は、本当にイエス様悔い改めて、私はイエス様信じますとおっしゃったときに、私は、神様中心の歩みをしてませんで、自分の力で頑張って頑張って頑張ってやってきました。その罪を悔い改めますと悔い改めました。自分の力で何とかなると思って生きている。神様抜きで大丈夫だ。神様の目的とは違う生き方をして歩んでる。それが一生懸命であればあるほど的外れだから、そうですね、私たちも本当にこれをやんなきゃいけないって時に的を外したことをやってたら、それが一生懸命であればあるほど、そりゃ違うよあなたって、やめなさいそれはっていうふうに本当に強く言われなきゃいけないじゃないですか。ずっと同じです。本当に神様が私たちを作ってくださったその作られたあり方と離れてしまってるならば、それは一生懸命であればあるほど問題が深刻なわけであります。それが罪なんだと聖書は語っています。でもそれでは終わらない。聖書を読むとこんなことも書いてあります。今日は聖書を開いていただきたいと思っているんですが、マルコのですね、7章、もうちょっと後ろの方に行ってて、マタイによる福音書の次がマルコによる福音書なんですが、マルコの7章の21節から23節。マルコの8章の、ごめんなさい、7章です。7章の21節から23節、教会様付きの聖書を借りていらっしゃる方は62ページです。これはですね、今もユダヤ人の方々は食べるこのこういう食べ物は食べるとか食べないとか、豚肉は食べないとか、イカは食べないとか、いろんなことがあるんでありますけれども、そういう戒律のことをイエス様がここでおっしゃったことですね。外側から来るものじゃないんで、内側からのものが 大切なんだ。だから何を食べるかとかそんなことじゃなくて、あなたの内側に何があるからだよっていうふうにイエス様はおっしゃった。それ21節でありますが、すなわち内部から人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、好色、妬み、そしり、高慢、愚痴。これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのである。これはですね、こんな罪があるでしょうってイエス様が具体的に言われたところでありますが、例えばですね、盗み、殺人、なんか関係ないと思いますね。関係ないと思います。どうでしょうか。いや、関係あるという方は悔い改めてくださればいいと思いますが。だからその後にいろいろ出てきますね。公職、妬み、そしり、高慢、愚痴。そのようなことは関係ないでしょうか。そして思いや言葉や行動で罪を犯してないでしょうか。神様はそれを問われているのであります。そして、本当にこれは、この罪、私にも罪があるなって思わされるのは聖霊様が示してくださる、本当に神様の時があると思いますけれども、ああ、私には罪があるなというふうに思った時には、知ったならば、神様の前にそれを認めて悔い改めることであります。神様、ごめんなさい。私にはこんな罪があります。でも、それに加えてヨハネはこう言いましたね。あなたは悔い改めにふさわしい実を結びなさい。この先ほどのマタイの3章の8節の方でありますけれど、3章の方で8節に、この単なる言葉や口先だけでなく、単なるこの私も罪ありますよ。単なる口先だけで認めることではなくて、行動を伴う悔い改めをしなさい。ああ、私も本当に、愚痴ばかりだな。ああ、神様これ悲しまれるんだな。神様ごめんなさい。私は本当に罪人です。私は罪があります。と言いながら、口先だけじゃなくて、もう俺その後もずっと同じことを繰り返してるんじゃなくて、本当に行動を伴う悔い改めをします。それにふさわしい実を結びなさい。皆さん、神様は甘く見ちゃいけません。わからないだろうかとか、神様優しいからどうせ許してくれるかとか、甘く見てはいけない。本当に清い神様は、罪を持っている私たちをそのままで受け入れることはできない。だから、心から悔い改めなさい。形だけではなく、口先だけではなく、行動に伴う悔い改めをしなさいと、ヨハネは言ったのであります。皆さんもしも、的外れな生き方をしていたならば、神様があなたを作ったような生き方ではなくて、自分勝手に生きてきた、周りに押し付けられるままに生きてきた、神様抜きに生きてきたならば、それを方向転換して、神様が作られたあなたのままに、神様が作られた私はどういうものですか？神様、私はどういうふうに生きたらいいんですか？祈りながら求めながら歩んでいくことであります。またもしも具体的に、ああ、私は人を妬んできた。悪口を言ってきた。愚痴ばかりこぼしてきた。人は殺してないけど、憎んできた。恨んできた。姦淫は犯してないけれども、そんな思いを心の中に持ってきた。そうしたことに気がついたならば、それを悔い改めて、そこから離れることであります。同じところにとどまらないで離れることであります。本当に、このイエス様の時代にも、売春婦の人がいました。今の時代にも元ヤクザだった人がいました。でも本当にイエス様を前に悔い改めるならば、もうそのような生き方はできなくなる。私たちもそうであります。同じところにとどまらないで、その罪を悔い改めて離れることです。その罪から離れることです。主は今も私たちに悔い改めを求めていらっしゃいます。悔い改めて神様元に帰ってくるようにと待っていられる。そしてこれはまあイエス様を信じるとき私は悔い改めました。神様ごめんなさいって悔い改めて出発しました。そう出発なんです。でも それは私たちの日々の歩みの中で戦いがあるでしょう、失敗があるでしょう。その度に神様の前に悔い改めて神様元に帰っていく、そのようなところに私たちは招かれているのであります。そして第二のステップに行きたいと思います。ここで出てくる問題は、私たちが離れたいと思っても離れよう決心してもどうにもならない、分かっちゃいるけどやめられないということがあることであります。私ももうこんなもう私は嫌だ、もうこんな妬みの気持ちなんか持っていきたくない、ものこんな あの人は憎いとかそんな気持ち持たないでいきたい、そう思っているのに、いざ会ってみるといろんな思いが心から湧いてきてしまう。罪はわかる、だから悔い改める、そして信じる、でもまた同じことしてしまう。まあ私も子供の時に自分が弟をいじめてしまったり、友達に妬みの思いを持ってですね、それ許せない気持ちになった時がありましたね。まあ、弟は社交的で明るくて、そしてお話が楽しい。私は無口でおとなしくて話が下手。でですね、もう本当にそういう弟をもうよくいじめてしまいました。神様ごめんなさいってお祈りするんですけど、3日くらいであります。また同じことを繰り返してしまう。友達、かっこいい友達に妬みを持ったことが何回もありました。それでも本当に嫌だな、自分ってなんでこんな妬みを持ってしまうんだろう。悔い改めて、もう二度と同じところに戻らない。もう僕は悔い改めた、イエス様信じた、もう大丈夫だ、思うわけでありますが、本当に人間の決意ってそんな持たない。3日くらい、大体戻ってしまう。皆さん、元ヤクザの先生方も本当に悔い改めた。でも、ゆっくりお話を伺ったりしている中で、やっぱり昔の性質が出てきたことがあった。本当に人に教会の中で失敗してしまったことがあった。迷惑かけてしまったことがあった。そんな話もお伺いしました。それを認めることは勇気がいることだと思いますけれども、本当に私たちそのことを忘れちゃいけないと思う。私たちみんな悔い改めたらもう二度と同じことをしない。もう二度と絶対私は同じことを繰り返さない。かというとそうじゃなくて、本当に繰り返してしまう。それが問題なわけであります。ですから、ヨハネは自分のバプテスマ、それで終わりじゃなくて、悔い改めなさいって語るだけじゃなくて、もう一つのことを語るのであります。私は悔い改めのために、11節からですね。私は悔い改めのために水でお前たちにバプテスマを授けている。しかし私の後から来る方は私より力ある方で、私はその靴を脱がせてあげる。値打ちもないこの方は聖霊と火によってバプテスマをお授けになるであろう。ヨハネはこれから来られる方が私をはるかに超えた方だ。それはどういうこと意味でかっていうと、ただ悔い改めだけじゃなくて、聖霊によって私たちに力を与えてくださる。聖霊様を、イエス様を与えてくださる。ヨハネも 100% 分かってなかったでありましょう。イエス様の聖霊によるバプテスマがどんなものか分かってなかったかと思います。私たちに力を与え、内側から湧き上がる喜びを与える。罪に打ち勝つ力を与えるものだということがあんまり分かってなかったかもしれません。罪が火で焼き尽くされる、それは分かってました。でもそれだけじゃない。火はエネルギーの源、私たちに力を与えてくれるもの。イエス様の十字架の力、イエス様の聖霊様の力、聖霊様の力は私たちにこの罪に打ち勝つ力をも与えてくださるものであります。皆さん、悔い改めというのは、私はこんな罪がある、あんな罪がある、一つ一つのことに気づいてすること、それは悔い改めの最初のステップです。私は弟をいじめてし、何回も言いますが、いじめてしまいました。私は妬みの心を持ちました。私はこんなことを考えました。あんなことをしてしまいました。具体的なこと、 そのことを悔い改めること、大切な最初のステップです。もうここから離れます。決心をする、これも大切なステップです。でも、神様と共に歩んでいると、聖霊様が教えてくださる。それは、私たちは、こんな罪がある、あんな罪がある、だから罪人だ、というだけではなくて、反対に、自分は罪人だから、どうしても罪を犯してしまうんだ。わかりでしょうか。自分の存在に罪が根を張っていることを教えてくださる。聖霊様を教えてくださる。わかりです。もう一度ちょっと説明しますね。大切なことです。私たちはなんかこういう罪を犯す、こういう罪、個別の罪があって、この罪があるから私は、ああ、こういう罪を犯した私は罪人なんだな。そうじゃなくて、私は罪人も存在の内側が罪人だから、つい自然に罪を犯してしまうんだって。頑張って決心して、一大決心して、よし、頑張るぞって言って、頑張ってもう罪、私は罪を犯しません。頑張って決心したとしても、どうにもならない。弱さを持っている。そのことに気がつかせてくださるのは聖霊です。罪を犯すから罪人なんじゃない、罪人だから罪を犯さないではいられない。だから最初のステップの悔い改めではもういたしませんって決断する。もう離れます。もう悔い改めにふさわしい身を結びます。決心します。身を結ぶように頑張るという気持ちが強い。でその時にどちらかというと自分に頼っている部分がある、自分の力を頼っている部分がある。でも第二段階の悔い改めは、もう自分の力で頑張ってもどうにもならない、もう自分の力で頑張っても失敗ばかりできない、弱い、それを知ったならば、もう私の力ではない、神様の力、聖霊様の力で導いてください、作り変えてください、清めてくださいと神様の前に出なんでいられなくなる。神様、私は弱いんです、私は罪人なんです、同じ過ちを繰り返してしまうんです、神様助けてくださいと自分で決心して真面目にやっていこうじゃなくて、神様助けてくださいと自分を慣れ出して神様の前に出ないではいられなくなる。もう自分の決心とか自分の心を入れ替えるとか、ちゃんと真面目に生きようとか、そんなことはどうでもいい小さなことになってしまって、神様の恵み、神様の愛、その大きさに頼るしかない。そのように導かれるのである。あります。その神様の愛、神様の恵み、その豊かさに圧倒されて、自分が頑張るとか、自分がこんなに真面目にやってるとか、そんなことはどうでもよくなって、神様の愛に満たされていく、聖霊様に満たされていく、それが次のステップの歩みなのであります。ガラテヤ人の5章の16節には聞いててくださればいいんですが、ガラテヤ人の手紙の5章16節にこう書いてあります。私は命じる、御霊によって歩きなさい、そうすれば決して肉の欲を満たすことはない。自分が自分のこの罪の性質、それに負けないようにするためには、もう聖霊によって歩くしかないんだ、神様の力をもらって歩くしかないんだって。その神様の力を私たちに注ぐために、満たすために、その神様の愛を私たちに伝えるために、イエス様はこの地上の生涯を歩まれたのであります。上から神様は見下ろして、かわいそうな人間たちよと見下ろして思っている方ではなくて、私たちのところに飛び込んで、自分が犠牲になって、私たちと共に歩んで、私たちの罪を背負って十字架にかかってくださいました。今日はこの後聖餐式がありますけれども、本当にその聖餐は、イエス様の十字架を表しています。あのパンはイエス様の体を表し、ブドウジュースは、イエス様の血を表しています。私のためにイエス様が身代わりになって死んでくださった。だから、私たちは神様と共に歩むことが ができるのであります。神様の力をもらって罪に打ち勝って歩んでいくことができるようになるのであります。ここにはイエス様が聖霊を受ける場面が出てきますが、13節から、マタイの3章の13節からにはイエス様が洗礼を受ける場面が出てきますが、バプテスマのヨハネがあなたが私から洗礼を受けるんですか、反対じゃないですか、ですね、私こそあなたからバプテスマを受けるはずなのに、私が受けなきゃいけない、あなたが私からバプテスマを受けるんですかっていう。そうです、イエス様は罪がないから罪を洗い流す洗礼は必要なかったのであります。でもイエス様は私たちと同じところに立つという意味で、私たちと共に歩むために私たちの見本として洗礼を受けられました。そこで見てください、16節でありますが、そこでですね、天から声がありました。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。天から声がありました。父なる神様の声がしました。そして聖霊が鳩のように下りました。聖霊様がそこにいらっしゃいました。そしてイエス様がそこにいました。子なるキリスト、これ三位一体の神様、三位一体の神様がそこにおられて、イエス様の生涯ずっと共に歩まれたのであります。本当にイエス様は孤独じゃなかった。イエス様はいつも聖霊様、いつも神様が一緒にいて共に歩まれた。その歩みに私たちも招かれている。一緒に歩もうよと、一緒に歩もう、そんな一人に突っ張って頑張って歩まなくていいんだよ、一緒に歩もうよ。父なる神様とイエス様と聖霊様と一緒にいて、ほらこっちおいで、私たちを招いていらっしゃる。イエス様を信じるとき聖霊を受ける。それは罪人である自分、古い自分に進んで、この三位一体の神様と、こっちにおいでよっておっしゃる三位一体の神様と共に歩む、よろしくお願いしますという出発点であります。洗礼で全てが解決するわけではありません。洗礼を受けたらもうなんかその日からもうなんかもういつもいつもハッピーで、もう何も問題がなくなって、そうじゃありません。洗礼は解決ではありません。ゴールではありません。スタートであります。一歩一歩神様は導き清め、この一緒に歩む喜び、神様と共に歩む喜びに私たちを招いて導いてくださるのであります。あなたには罪があるでしょうか。神様を神様としないで、他のものを神様としていないでしょうか。的外れな人生を送っていないでしょうか。もしも聖霊様が、神様が心にそれを示してくださるならば、悔い改めましょう。自分の罪を認めて神様の前に出ようじゃありませんか。あなたは罪人でしょうか。あんなことをした、こんなことを考えている、そういうレベルではなくて、私は罪人だから罪を犯さないではいられない、神様助けてください、神様罪人の私を憐れんでくださいと、そういう思いでいらっしゃるでしょうか。そのまま神様の前に出ようじゃありませんか。罪人の私を憐れんでください。自分の力ではどうにもならないんです。私を作り変えてください。そのように出ようじゃありませんか。神様はイエス様の十字架の血によってあなたを許し、聖霊様によってあなたを導いてくださいます。洗礼を迷っていられる方はいらっしゃらないでしょうか。神様はあなたと共に歩みたい、一緒に行こうよって招いていらっしゃる。いつか受ける、そのうち受ける。でもある時には決断が必要です。決断をして、はい、私もあなたと共に歩みますと進んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。お祈りをいたしますが、目を閉じたまま、黙祷の姿勢のまま聞いてください。本当に今日は悔い改めのメッセージであります。本当に聖霊様が示してくださるならば、 その導きに対して皆さん素直に従っていただきたいと思います。皆さんの中で目をつぶったままで結構なんですが、皆さんの中で私も罪があります、私は罪を悔い改めてそこから離れたいと思う、私は罪を悔い改めます、祈ってください。そういう方がいらっしゃるでしょうか。もしもそういう方がいたら手を挙げて教えてくださいますか。あなたのために特別に祈りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの中で私はあれが罪これが罪ってそんなことよりもとにかく自分が罪人だって感じる、自分はもうどうにもならない、もう離れたい、やめたいと思うんだけれども自分の内側からそういうものが湧いてきてしまう、この罪人の私を憐れんでください、そういう思いになれた方いらっしゃるでしょうか。私のために祈ってください。そういう方いらっしゃったら手を挙げて教えてください。私は罪人です、もう具体的なこれがあれがというよりはもう本当に私の内側からいろんな思いが湧いてきて、いろんな行いが起こってきて、ついカッとなってその罪人の私を許してください。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。ありがとうございます。ありがとうございます。神様すべてご覧になっています、あなたのこと。そしてもう一つお伺いしたいです。洗礼のことで私は迷っています、でもどこかで決断しなきゃいけないと思います、だから私は今日決断をして、イエス様が神様が招いていらっしゃるならば私はその招きに従います、私は洗礼を受けてイエス様に従っていきます、そういう思いになった方いらっしゃったら手を挙げて教えてください。あなたのために特別に祈りたいと思う、いらっしゃいませんか。ありがとうございます。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に一人一人あなたの前に手を挙げて決断を表しました、自分の祈りを表しました、私の罪を許してくださいそう祈った、手を挙げて祈ったお一人お一人の祈りに応えてください。私は罪人です、私を助けてください、私の内側からこの溢れてくるこの思い清めてください、そう祈られた方々の祈りに応え、聖霊を下してくださって聖霊によって新しくしてくださいますようにお願いをいたします。イエス様は聖霊のバプテスマを与える方であることを神様感謝いたします。本当に聖霊によって罪に対する勝利を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。また今本当にこの手はありなかったけれども迷っていらっしゃる方々お一人お一人に主をあなたが触れてくださって語ってくださって、あなたに従っていくことができるように、決断をしていくことができるようにあなたが導いてくださいますようにお願いをいたします。待ち望みつつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。